トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。この時期、本格的な冬に向かっての準備。先週、南砺市の世界遺産藍の蔵合掌造り集落では、昔ながらの乾燥させたススキを藁で編んだ大だれを使った雪囲いが始まったというニュースもありました。昔ながらの風景を残そうということだそうです。この番組では市町村のトップ、市町村長にお話を伺っていますが、今日はその南砺市の市長選挙で4期目の当選を果たされた田中幹夫市長です。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。南砺市は平成の大合併で4つの町と4つの村が合併して誕生し16年、田中市長は2人目の市長として4期目を迎えます。
田中市長、無投票での4選でした。
はい、今回4選、当選させていただきましたが、2回目から4回目まで無投票当選なんですね。まあ、ある意味、今までの12年間認めていただいたかなという思いもあるんですけど、これはまあ合格点といいますか、点数は分かりませんので、ギリギリ合格なのかもしれないなと思っています。ですから、もうこれから私がずっと掲げてきた市民の皆さんの幸福感、満足感を高めていくという公約の点数をやっぱり上げていきたいなと、そういう4年間にしていきたいというふうに思います。初心忘れるべからず、この精神で頑張ります。
4選に向けての公約のスローガンはですね、市民が誇れる一流の田舎を目指して、と、このスローガンを踏まえて4期目の市選への思い、お聞かせいただけますか。
はい、課題はたくさんあるにせよですね、この4つの地村と4つの町が、力を一つにして、このスローガンのもとに頑張っていければいいなというのが一つと、やはりこれから高齢化が進んでいく町づくりの中で、今地域包括ケアシステムというのはもう12年ずっとやってきたんですけれども、これお年寄りだけの問題ではなくて、例えば子どもさんだったり、で子どもさんの中でも障害のある子どもさん、障害のある大人の皆さん、最近はこの引きこもりの方をどうやってみんなでフォローしていくかとか、生活困窮の皆さんをどのようにみんなでフォローして、誰一人取り残さない街づくりというところで進めていきたいなと思っています。ま
あ、全ての人たちをフォローする街づくりということですね。
そうですね、まさにその通りです。
柱となる政策がいくつかあると思うんですけれども、やはりその健全な市政運営、財政運営ということでは、公共施設の再編などはどうでしょう。
はい、南砺市、特に近隣の市町村よりも早めに手をつけてきました。というのも、8町村が一つになったということで、いろいろとこう重複する施設もあります。そして施設も老朽化する中で、今大変厳しい判断をしなければなりませんが、なおかつこれは次の世代にちゃんとつないでいくための仕事だというふうに思っていますので、こういった公共施設再編とか行財政の改革というのは、やはり断行していかなければならないなというふうには思っています。
それからですね、小規模多機能自治ですか、これは引き続き推進していくと。
はい、これも人口が減っていく中で、公の事業に携わる人たちの人数もやっぱり縮小していかざるを得ない、もしくは予算も少しずつ縮小していかなければならない。そこで一つ考えられるのは、職員は減ってもこの AI とか ICT とかを使ってフォローしていけばいいじゃないか、例えば RPA という、 こうなんかロボティクスというんですが、そういったものを使ってやっていけばいいじゃないかということも、やはり今進めていますが、やはり それぞれの住民の皆さん、顔が見える関係性を大事にしながらコミュニティの中で課題を解決していくという新たな住民自治をしっかり確立しておくというのが大変重要だと思いますので、小規模多機能自治地域に31自治振興会が、公民館と地区社協が一つのまちづくり、協議会に変わりましたので、こことタイアップしてさらに推進をしていきたいと、このように実は思っているところです。はい、
それからですね、 SDGs 未来都市としての役割もね、これも大事ですね。
そうですね、これも全、世界のみんなが2030年の目標に向かって取り組んでいくところですので、これは環境と社会と経済というこの3つの柱を一緒に考えていかなければならないという、これはもう世界的な動きですので、企業の皆さんとそして住民の皆さんと一緒にゴール目指して頑張っていきたいと思います。ま
あ、そうした政策を通してですね、一流の田舎はこうなんだということの具現化に期待しています。
一流の田舎実現に向かっては、このほか市内全部の小中学校で1学級1担任制を見直して導入したチーム担任制の動向や、今後全部の中学校区で義務教育学校への移行方針など、教育改革も大きな柱になるかと思います。トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美京市長に小山健一が聞いています。次は最近の動向を踏まえて今後の南砺市について伺いました。
最近の動きからお伺いします。まずは新型コロナウイルス対策、消費拡大や非接触決済普及のためペイペイの支払いでの、これ 30% のポイント還元、これが非常に印象的でした。
私も驚いたことがあったんですよ。はい、本当にどの店行っても列ができてるんですね。市外もしくは県外からもたくさん人が来られました。はい、もともと2ヶ月間やる予定で予算1億円確保したんですが、もう1ヶ月だけで1億900万円、うん、もう使い切ったっていう感じなんですね。予想ですけども、地域の経済波及効果でいくと6億4000万ぐらいになるというふうに聞いています。それと、170ぐらいだったペイペイを使える店が今480ぐらいになりまして、幅広くお使いいただいたなというのが一つと、今回1回目ですので、例えばナショナルチェーンとか、まあ、チェーン店ね、はい、そういった大規模な店舗は抜いておりましたので、まさに全てが地元のお店っていう感じでしたので、市民の皆さんには大変喜んでいただいたと思っています。
12月に第2弾、
はい、今度はもう 30% まではちょっと無理なんですが、 20% で年末でもう一回皆さんに来ていただきたいなというふうに思っています。
その他ですね、なんと市民病院にこれ県内初ですね、 PCR 検査車が入りました。
はい、ある人からお声かけいただいて、募集に手を挙げたということなんですが、これ全国で2例目なんですよ。
あ、そうですか。
これ北海道の札幌に1台と、うん、今市民病院に置いてありますが、全国で今2台ということです。福祉事業をやっている施設なんかで、こちらから出向いてやっていけば安心かなと思っています。
早く的確な対応ができると。
そうですね、もともとドクターカーも含めて待ってるんじゃなくて出て行って診察ができるようなという、その市民病院の皆さんの思いから、この事業できるだけですね成功させたいなというふうに思っています。
それから市出身学生に5万円給付というのもありましたね。
はい、はい、これいろんな市町村でお米配ったりなんかこうやっておられるんですが、これは大学生、短大生、予備校生、すべてそういった学校で学んでいる子どもたちに5万円を、支援したいなというふうに思っています。
それから最近の発表ではですね、来年度予算でコロナ対策基金を新設されると。
はい、これ予算確保というか、今まで持ってた基金を取り崩してコロナの対策用の基金を積み、これは令和3年令和4年、大体こう1年間2億ぐらいずつ今想定はしておりますが、そんなに来年で全てがコロナは対策が終わるというものではないと思いますので、まずは、予算、まあ、企画をしてですね、どんな時期になってもどんな状況になっても対応できるようにと思って基金を積みたいなというふうに思っています。はい、
次にですね、7月の統合庁舎実現でですね、公共施設再編の山一つ越えたと思うんですけれども、それに伴う旧庁舎の利活用、まちづくり、これで動きが出てきましたね。
今公共施設の再編とか、庁舎の統合というのは我々にとってはもう本当に今期スタートから一番大きな課題として議会の皆さん、また市民の皆さんと議論を深め決定をしていただいて、今年7月から福光を統合庁舎として今仕事しています。その時から地域の皆さんにお願いしてたんですが、じゃあ亡くなった町の庁舎はどうなるんだというようなことを、逆に積極的に前向きに町づくりの手法としていろいろとそこで検討していただきたいというのはお願いしてましたし、どのようなアイディアをお持ちいただくかということも大きな期待してたんですね。いろんなアイディアを今いただいてますので、例えば稲見の庁舎ですと、ものづくりの拠点とか宿泊もちょっとできたり体験ができたりというようなものを今計画しておられますし、福の庁舎はまだはっきりわからないんですが、近くに工場跡地がありますので、はい、そこを拠点とした町づくりと、また上浜の方はかなり多くの公共施設が点在してますので、それを一つに複合的に集めて、そういったものを今の庁舎に作りたいと。もうすでにその庁舎を使った遊び場とかいろいろとにぎわい創出の事業も進んでますので、そういった意見を我々これから、事業として、スピード感を持って取り組んでいきたいなというふうに思っています。
そして新たに注目したいのがですね、これ働きながら休暇を取るワーケーションですか。南砺市では環境省の補助事業として富山市のまちづくり会社が試みましたけれども、これについて市長は、
富山市のまちづくり会社の方が、桂湖というこの五箇山の一番山の中でこの実証実験といいますかやってくれました。この後評価僕まだちょっと聞いていないんですけれども、現在南砺市は、光ファイバー全域引き込んでますので、こういったことを含めて、空き家をどう使おうかとか、五箇山の世界遺産の周辺でどのようなビジネスができるかっていうのはやはり今までよりも選択肢が増えたというふうに思いますし、当然観光地ですので、それをサテライトオフィスという形ではなくて、キャンプ場で休みながら仕事ができたり、合掌造りの民宿にお泊まりいただきながら少し仕事ができるとか、そういった考え方っていうのは非常にありがたい、もしくは今から時代に沿った大事な事業じゃないかなと思ってますので、実現していくために頑張って取り組みたいなと思います。
4期目これまでの課題解決だけでなく新たな分野への挑戦期待します。
人口減少対策で移住定住を進めることはもちろん、市外に住みながら南砺市を応援、さまざまな行動をする応援市民制度の導入などで関係人口を増やしてきた南砺市、最近注目されてきたワーケーションが五箇山などの観光地を抱える南砺市の関係人口増加の新たなツールになるかもしれません。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。南砺市の市長選挙で4期目無投票当選を果たした田中美京市長に小山健一が聞いています。
4期目に入りますけれども、市長の健康対策を聞かせていただけますか。
59歳ですからね、そろそろ本当に本気で自分の健康を考えなきゃならないと、こういうふうに思ってまして、まずは体重をもう少しスリムにしたいなと思っています。一番大きかった時は90キロあったんですよ。で今81キロから2キロなんで、これ80キロを切るというのが、この、マニフェストとか公約集には書いてないんですが、4期目の私の公約にしたいなと思ってまして、今朝ちょっと大体 4.3 キロぐらいこうコースがあって、家の周りで、でこれを歩きたいというふうに思ってます。で歩いて、そして、美味しいものを食べて、暴飲暴食はやめて健康にですね、いろんな仕事をしていきたいなと思ってます。
心の健康も大事だと思うんですが、趣味はいかがですか。
僕は昔はそば打ちをやるのが趣味だったんです。最近はね、やっぱり山とか自然の中にちょっと身を置くっていうのがすごく嬉しいんですね。まあ、時間を作って少し体を動かしたいなと思います。
さあ、新たな4年間でのですね、南砺市なんですが、今月28日から4期目スタートです。改めて皆さんへ。
はい、4期目、今まで12年間いろいろと取り組んできたことが花が咲いたり実をつけるというふうに持っていきたいと思います。一生懸命頑張りたいと思います。
田中市長が公約のスローガンに掲げる市民が誇れる一流の田舎、今回お聞きしたさまざまな政策に取り組む中でその形が見えてくるかと思います。南砺市の新たな変化に期待です。今日は市長選挙で4選を果たした田中幹夫市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月26日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。